それでは3番、山内豊が、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回は大きく2点ですね。これからの施政運営についてということで、まず1点目を質問させていただきます。もう12月で、今年はもう年度が始まりまして、すぐに、新型コロナウイルス騒動で1年がもう終わろうとしております。その中でですね、いろいろと人の動きが止まったり、学校が休校になったりと、普通では考えられないような日常が新たに、迎えられました。それで、施政運営の中にもですね、コロナに関するワードが、今回は20ほど出ておりました。暇だから見てたわけじゃなくてですね、熟読してたらそういうふうに出てきたと。やっぱこれは今まで考えられなかったことが現実に今起こっているということで、注視しながらやっていきたいと思っています。本当人の動きが止まったりですね、これまでの普通が全く通用しなくなった1年でした。国や県、そして本市においてもさまざまな対策を打って、見えない敵と戦ってきました。壱岐市においてはバスツアーだったり、宿に泊まったりとですね、この観光の島だからできる策を、前もって打った。でその効果はあったようにも思います。また引き続きお願いしたいという声も伺っておりますので、チャンスがあればです。チャンスがあったらダメなんでしょうけど、こういうことがもし要望があればまたお考えをしていただきたいなと思っております。その中でですね、社会経済を維持していくにはやっぱりウィズコロナ強制の道しかないようにも思われます。現在まさにゼロベースで、来年度以降も、見据えて壱岐市がこれからどういうふうに進んでいくのかということは、皆さん多分興味が津々だと思います。それによってやっぱり壱岐市の方向性もガラッと変わると思いますし、財政面においては、11月ですかね、8日12日で、補助金申請で各課からの予算要求も終わりまして、ヒアリングにも入っております。それだけではないでしょうけれども、これからどういうふうに壱岐市が進んでいくのかということを今回はお尋ねをいたします。まず1点目です。コロナ禍によって起きた、ニューノーマル時、これは新状態、新常識のことですけれども、にゼロベースの時に壱岐市が取り組むべき、重点項目はということです。で2点目ですね。これから多分さらに訪れるであろう、厳しい財政状況の中で、打開策はあるのかということで、3つ目に、周囲施設のスクラップ&ビルド、これからの計画はということで、通告を出しております。ご答弁の方よろしくお願いいたします。
山口豊議員の質問に対する理性の答弁を求めます。白川市長。
皆さんおはようございます。3番、山内議員のご質問にお答えをいたします。これからの施政運営についてということでございますが、昨年の今頃、1年前にこのような状況が生まれていると誰が想像できたでしょうか。今までの常識が通用しない、つまりコロナ禍における新たな常識、ニューノーマルの状況下において壱岐市が取り組むべき重点項目はというご質問でございますが、まずはただいま申しましたように、今までとは状況が全く変わってしまったという認識を持つことが重要であろうかと思っております。昨年までは観光立都を目指し、雇用を大にして壱岐に来てくださいと言っておりましたのに、今年の観光シーズンには今は壱岐に来ないでくださいと苦渋の発信をいたしました。そして握手をすることさえ控えなければならない状況となっております。しかしながら、議員ご指摘のように、このような状況の中にあっても市民皆様の健康を守りつつ経済活動を牽引していかなければなりません。そのための重点項目は何かということでございます。これにつきましても、ご指摘のようにコロナとの共生、ウィズコロナが大前提となります。そして政策を実行する上では、状況に応じて臨機応変のアクセルとブレーキの踏み分け、政治的判断が非常に重要になってくると思っております。昨日は長崎市でもクラスターが発生し、東京は600人、 大阪は400人を超え、全国では2972人と、これまでで最多の感染者数が発表されました。もしかすると、GoTo キャンペーンだけではなく、人の移動そのものが制限される状況が発生するとも考えられます。そのような時には、速やかにブレーキを踏み、島の中で経済を回す方策を講じ、解除されれば即座にアクセルを踏み、国の制度を活用した誘客活動、テレワーク等を推進し、市内経済を活性化させる所存であります。このニューノーマル時におきましては、新しい生活様式対応加速化交付金等を活用いただきながら、コロナ対策を徹底した上で、経済活動を活性化させることが重要であります。併せて、非常時には即座に状況に応じた策を講じなければなりません。特に年末年始は人の往来が増える時期となりますので、感染予防策を呼びかけ、緊張感を持って状況を注視したいと考えております。次に2点目の、これからさらに訪れる厳しい財政状況の中で、打開策はあるのかとのご質問でございます。本市は合併後社会福祉施設をはじめ施策をはじめ人口減少対策や情報通信網の整備などさまざまな分野で積極的に事業を進め壱岐市総合計画の基本理念に基づいた施策を実施してまいりました。その間少子高齢化や地方分家の進展など本市を取り巻く環境は大きく変化し財政的にも従来通りの行政サービスを維持・向上させることが困難な状況となりつつあります。そのような中追い打ちをかけるように新型コロナウイルス感染症の拡大が国内外で猛威を振るい経済活動が停滞する中で国・地方ともに税収の大幅な減少が避けられない状況となっております。多くの自治体がその対策のために財政的には貯金にあたる財政調整基金の大半を取り崩して対応しておりますが、それすらも枯渇して別の用途の基金を取り崩し、なんとか窮地をしのいでいる自治体もあると聞いております。本市におきましても、本年度は当初から緊急経済対策を打ち出し、財政調整基金を財源として予算を編成いたしましたが、その後、国からの臨時交付金が配分されることとなり、その補填がほぼ全てできる見込みとなっており、一息つけたというのが偽らざる心境であります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が全国的に続いており、国内外の経済回復も見通しが立たない中、その影響はどこまで及ぶのかも、先が見えない状況であり、国の財政支援をいつまでも期待することはできないものと考えているところでございます。各種の財政指標が示す数値の上では、厳しい中にもおおむね健全な財政運営を維持している本市でございますが、ここ数年は基金の繰り入れを前提とした予算編成と、実際の決算においても財源不足を基金の取り崩しにより補填することで、収支を図っている状況が続いております。またもともと税収など自主財源乏しく歳入の大半を地方交付税や国県からの補助金等に依存している本市の財政状況でございますので人口減少のもたらす影響が今後の財政運営に大きく響いてくるものと思っております。さらにこれまで同様の行財政運営を維持していこうとすれば、慢性的な財源不足を補うため、基金からの繰り入れを余儀なくされ、不足の事態や将来に備える財源が枯渇してしまうことにもつながりかねません。従いまして、市民の皆様に対し、将来にわたり責任ある市政運営を行っていくためにも、一度立ち止まり、庁舎の徹底した経費削減はもとより、全庁を通じた施策の見直しを進めるとともに、新型コロナウイルス症の影響の長期化を見据え、限られた財源を市民が真に必要とする施策に振り向けていく必要があると考えております。そのためにも、これまでの頭を切り替え、 これまでとは大きく変化した状況にあるという認識に立った上で、市民生活や市内経済に支を生じさせないことを念頭に置きながらも、既存の計画等に掲げる優先順位にとらわれることなく、事業の中止、延期、廃止など、これまで以上に踏み込んだ見直しを図ることにより、財源の確保につなげてまいりたいと考えております。現時点におきましては、この難局を乗り切るための具体的な打開策をお示しすることはできませんが、議員おっしゃるように、基本的にゼロベースからの見直しを推進し、社会情勢の変化に応じた施策の実施、事業手法の再検討を行ってまいります。3点目の私有施設のスクラップ&ビルド、これからの計画はというご質問でございますが、このことにつきましては、公共施設等の全体像を把握し、長期的な視点を持って、更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担の軽減や平準化を図り、公共施設等の最適な配置を実現するため、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策定いたしました。公共施設は全体で487施設、1016棟を保有しています。総延べ床面積は28万1000平米で、住民1人当たりの施設面積は 10.6 平米となっております。これは全国平均の住民1人当たり 3.4 平米や、長崎県内の自治体平均 7.7 平米と比べてもかなり大きい数値となっております。この総合管理計画に基づき、令和12年度までの 10年間で個別の施設の適正化を目指す図るための壱岐市公共施設個別施設計画を今年度中に策定することといたしております。今後も公共施設の修繕や更新等を計画的に実施することで、コストの分散縮減や財政負担の軽減に努めてまいります。
以上。
はい、山口議員。
はい。はい、お答弁いただいて、分かったような気もします。1点目のですね、取り組むべき重点項目に関しては、こういう時代ですので、都市部ではテレワークが目立ってきております。その入り口がですね、非常に広がったと、私は思っております。で、これまで今回コロナがあったから、テレワークを始めた自治体もありますが、壱岐市においてはその前からやってあったということで、非常にフォーカスされておりますので、テレワークに関しては進むべき課題だと思っております。で、そこにこう、どんだけこう見えるような形で、進めるのかというのは、まだまだ市民の方は分かっておりませんので、ぜひそこは壱岐市が取り組むべき重点項目で、壱岐島において仕事ができる環境で、全世界に通しても壱岐島において仕事ができる環境というのはどんどん前に押し出してですね、テレワークを推進していただきたいと思います。こういう産業キーワードはいろんなところでこう聞かれますが、なかなか地方自治体の方でですね、思いっきり取り組んでいるところが最近は多いんですが、その前からというのは少なかったように思います。最先を走っているという感じでですね、ぜひやっていただきたいと思っております。よろしくお願いします。で、その中で私その SDGs も市長のご答弁から出てくるかなとは思ったんですが、ちょっとなかったので、ちょっと触れさせていただきますが、SDGs に関してはこの前ですね、フォーラム等ありまして、なかなかいろんな議員からも話が出ておりますが、具体性が全く見えないと。私はこれ一種の投資だと思っております。で、未来に向けては投資というのと、世界に発信するための投資だと思っておりますが、壱岐市がやっているのは、アスパラの農家に関する、自動灌水システムの構築、それと、パワートゥーガスの、水素発電ですね。それをですね、今後、私はまあ、経営者の立場として言わせてもらえれば、投資をするべきだったら、やっぱりどういう形でも見返りは欲しいと思います。その中で、関係人口という、キーワードがありますが、関係人口に関して、取り組むべき、これ将来 SDGs 農業灌水、自動灌水システムで、水素発電をどういうふうにですね、これから売り出していくのかということを、ちょっと再質問でお尋ねいたします。よろしくお願いします。
白川市長。
山口議員の再質問でございますけれども、SDGs というのはなかなか住民の方からもですね、このバッジは何でと私もよく聞かれます。でその時にですね、これは SDGs といってですね、2030年に壱岐市があるべき姿を、計画して、そして今そのために、どうしたらいいのかということを研究するですね、そういった自治体というそういうその市に選定された。で、その証なんですよという、そんな、短い、答えしかならんのですから、そういうふうに言ってるんですね。ですから、今ここであえて申し上げますが、今まで、域がどうしたらどういう域を作りたいのかという目標を立ててですね、今まで計画をずっとしていった。でそうしますとどうしてもですね、いや首相があったから、いやこれはもう10年後だったから15年後に延ぶとか、こういうふうにですね、積み上げ方式の計画はどうしても先延ばしになってしまう。それで今回 SDGs というのは2030年にこんな域を作るんだということをしてですね、じゃあ10年前の、もう10年ないんですけど、10年前にですね、じゃあ10年前にどうしなきゃいけないのかというバックキャスティングです。ここはもう決まってるんだと。で今壱岐市は正直申し上げてその低炭素の島づくりとかそういったことをやっておりますけど、じゃあ今そのために何をしなきゃいけないのかということでですね、もうここが決まってますから、もう今何をしなきゃいけないのか、そういう実施の仕方をするということを、まず議員をご承知ですけれども、そう今までと誓った手法でこの SDGs、持続可能な開発目標をやっているんだということをまず申し上げておきたいと思っております。それからテレワークでございます。確かにおっしゃるように関係人口、これはですね、定義が、観光以上定住未満というのがこの関係人口のですね、定義なんですけど、いわゆる何ヶ月かその地方によって、テレワークで仕事をするというのがこれ基本でございまして、この関係人口の提唱者はですね、今壱岐市の政策顧問であります三菱総研の松田智夫先生であります。そして、今コロナでですね、実は遅くなっているんですけど、実は今年中にですね、いわゆるプラチナ大学、関係人口を勉強しているプラチナ大学松田智夫先生が作っていらっしゃるそのプラチナ大学というですね、その分校を、域分校を域に作る予定だったんです。で、まだ遅れておりますけどですね、おそらく3月までにはですね、プラチナ大学の域分校ができると思っております。でそれで、今北海道の東、士幌町、上士幌町かを含めですね、全国で7つか8つかのですね、拠点がございます。そのうちの一つに壱岐市が入っておりましてですね、この関係人口壱岐市から発信をしていくという、そういうですね、今体制を組みつつございます。
長
山口議員。
はい、はい、市長からの SDGs に対する丁寧なご答弁ですね、ありがとうございます。炭素、水素発電に関してはですね、今度投資は私はぜひともやっていただきたいと思ってますし、実は、高校生ですね、高校生、教育旅行の高校生の分野の方で、この案件は結構面白いぞというのが関東の方の高校から聞こえております。で、そちらの方にもその打診をしまして、実際そういうふうにこうしっかりできれ上がればですね、ぜひともその視察場所、教育旅行の場所として、ぜひとも行きたいという声も上がっておりますし、まずはその早くこう構築できるかなということでですね、やっぱりそういう何ですかね、売りに出せるような、壱岐市として売りに出せるようなものを、投資をするんであれば、まずもって早くやってほしいと思いますし、それに伴って財政が苦しくなるようじゃ本末転倒ですので、関係人口の見返り、テレワークとの、見返りも 考えながら、これからの姿勢をですね、担っていっていただきたいと思います。で、あのプラチナ大学というのは私もちょっと初耳で全然分からなかったんですが、まあ、これからいろんな形で出てくると思いますので、またその都度聞きたいと思います。ありがとうございます。で、財政状況なんですが、やはりあの基金の取り崩し等がですね、あの見受けられましたが、これは今回、臨時交付金で賄うことができました。面白い例がですね、あの愛知県岡崎市の、市長選挙がありまして、突然5万円を給付するぞという市長がおりました。で、馬鹿げた話だなと思いながら私聞いておりましたが、これ市民の方はその市長を選んだわけですよね。実際やっぱり市民が望んでいるのは分かりやすい政策だということが今回明るみになりました。残念ながらというか当たり前ですが、議会から否決をされましたが、そういう方向もやっぱ考えておかなければいけないなと思います。グローバルで域市がこうやっていくんだぞ、2030年までもういいでしょうが、やはり今回そういう市長選の公約とかが結構ありましたが、やっぱここだけは分かりやすい、市民に納得するようなそういう施策というのも大事かなと思っておりますので、もう見える化ですね、本当にもう分かりやすい見える化をどうぞやっていただきたいと思います。で、市民の方もですね、定額給付金が10万円、確保に行きました。それで国がこうなって、で県がこうなって、市は単独でこうやるんだぞというのが流れがですね、もうコロナ禍によってもう明らかに分かってるんですよ。やっぱり分かりやすい施策っていうのは市民にとっては大事なものだと思ってますし、執行部の側もちゃんときれいにこう分かりやすく説明するのも大事でしょうが、やっぱりこうパッと聞いて分かるようなアイデア、政治判断、施策っていうのはこれからはどんどん進めていくべきだと思っておりますので、その辺のご理解もどうぞよろしくお願いいたします。で、最後ですね、私有施設のスクラップ&ビルド、私もご答弁聞いてちょっとびっくりしましたが、これですね、今回私はその先ほどからちょっと言葉を使ってますが、どこに投資をしていくかということで、この、質問をさせていただきました。ずっとずっとあるものは、いずれされていきます。それは政策も同じです。計画も一緒ですが、そのやっぱり私有施設極端に多すぎるのは分かっておりますが、それはまあ負の財産としてこれからどうしていくというのは我々も勉強しながら考えていかなければいけません。先日のですね、議員の答弁で、まあ、体育館の例を挙げますが、体育館の投資に関しては順番が LED が先だ、空調は後だ、まあ、財源不足がありますが、そうじゃなくてですね、こうすれば何かしら利益があるんじゃないだろうかということも考えながら、そういうご答弁をいただきたかったなと思いますが、目先のことだけだったら誰でもできるんですよ。やっぱりこう先を見据えてやっていくっていうのは大事なことですし、これから岸はどういうふうに持っていくんだろうというときに、もう目先のことだけだったらもうその時までがずっと続く、生き死っていう事態がずっと続くんであれば、やっぱ投資の仕方も考えていかないといけないと思っておりますので、その辺も合わせて、ご理解をよろしくお願いいたします。一つ、最後にお願いがございます。ウィズコロナの時代に、まあ、息でいつかですね、いつも感染者が出るかも分かりません状況があります。その中でまあ、飲食店さんとか、旅館さんとかホテルとかというのは、当該からの方を受け入れるところです。で、そこでですね、万が一、感染者が出ます、そういった時に、まあ、病院も一緒ですが、消毒作業をしなければいけません。で、その消毒作業の一部経費の補助とかっていうのはあるのかどうかちょっとお尋ねをいたします。
総務部長。
今山内議員からいただきました再質問の件ですけども、コロナ感染、関係においてその施設、店舗等に対する消毒作業の助成なり補助はあるかというご質問ですけども、今市の制度としてはその補助制度は持っておりません。ただ県、国その他にそういう制度があるかどうかにつきましてはですね、調べさせていただきたいと思っています。以上です。
以上。
はい、山口議員。
はい、安心して、ウィズコロナ時代を生き抜いていくためにはそういう制度も単独でも、必要かと思います。どうぞご検討されてですね、いい返事をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。国県の、制度があるのであれば、そっちの周知の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、以上で、1点目の質問を終わらさせていただきます。2点目の質問に行きます。壱岐市自動車教習所についてということで、ご質問させていただきます。皆さんご承知の通りですね、運転免許証を取るには、ここを通わなければいけません。いわば独占企業ということですが、主に普通免許と 125cc 限定二輪、そしてですねちょっと宣伝をさせていただきます。春からですね大型特殊も、取れるようになりました。まだ時期的なものは、流動的ですが、現在、納車までいってるのかな、いろいろですね教習車としてのシステム整備がありますので、4月以降になるだろうと思いますが、一応来年からは取れるので皆さん、振るってご応募をお願いいたします。で他にもですね、壱岐市自動車教習所は高齢者講習なども行っておりまして、やっぱ免許を取る方にとってはなくてはならない施設となっております。私の持論ですが、壱岐の公共交通機関は自家用車またはバイクだと、ずっと前から思っております。その中で、ちょっと質問をさせていただきますが、壱岐市自動車教習所においてですね、令和元年度から現在までの受験者数と、その合格率、そして、現教習所で準中型免許ですね、まで取得できる方法はないのかということと、3番目、大学生とかですね、一時、帰ってこられる方とかおられますが、他市他県の方の受験は可能かどうかということを、ご質問させていただきます。ご答弁よろしくお願いします。
総務部長。
3番、山内議員のご質問にお答えいたします。まず壱岐市、自動車教習所において、令和元年度から現在までの受験者数とその合格率との質問でございます。令和元年度の受験者数が1013人でございます。令和2年から2年の4月から11月までの受験者数が548人でございます。合計受験者数は1561名でございます。合格率につきましては令和元年度が 64%、 令和2年4月から11月の間の合格率が 65%、 両期間における合格率は 64% であります。ちなみに免許の種類ごとの受験者数と合格率は両期間合計で、普通自動車仮免許が受験者761人、これ学科と技能の合計数ですが合格率 64%、 普通自動車本免許が受験者657人、学科と技能の合計数です、合格率が 63%、 児童二輪が受験者82人、学科と技能の合計数です。合格率が 60%、大型特殊が受験者37人、合格率 100%、AT 解除が受験者24人、合格率 71% の内訳となっております。次に、現教習所で準中型免許まで取得できる方法はないかとの質問でございますが、実は道路交通法の一部改正による準中型免許が新設されたことから、平成30年度に株式会社共立自動車学校に市から壱岐市自動車教習所における準中型免許試験の実施についての要望書を提出をし、協議を行った経過がございます。しかしながら、この折に消防関係をはじめ、消防関係の方から要望があったものですから、消防関係をはじめ、準中型免許の取得希望対象者を調査しましたところ、当時は対象者が少数であり、そしてまた建設業協会にも対象者の紹介をいたしましたが、把握をしていないとのことでございました。そういう理由から要望書の取り下げをしております。なお現在がどの程度の対象者がいらっしゃるかは調査しておりませんので、わからないところではございます。当時自動車教習所において現コースを利用して練習または免許を取得することが可能かお尋ねをいたしました。現コースが準中型免許のコースとして適切かどうか認められるのには、試験でも練習のみでも大村試験場の判断で決定するということでした。コース的には問題がないが、準中型車の車高が2メートルあるため、数箇所に設置しているポールの高さを少なくとも半分は現在の 1.2 メートルから 1.8 メートルに変更する必要があると思われるとのことでした。そして承認されますと、準中型免許用の車が最低でも試験の場合は2台、練習の場合は1台必要となるということでございました。でまた指導員の養成が必要となります。年1回茨城県で行われる準中型指導員の養成講習を受けて資格を取得しなければならないということでございました。でその後車の導入等についても市と相談できたらと思っていますという内容のお話を伺ったところです。次に壱岐市自動車教習所で他県の方の受験が可能かとの質問でございますが、原則壱岐市に住民登録をしている方が出張試験の対象ということでございます。しかし学業等のため転出した方、一時的に転出している方などにつきましては受験は可能ということをお伺いしております。以上でございます。
山口議員。
はい、議長。はい、1点目のですね、合格率については、後ほど、またお聞きしたいと思いますが、準中型免許に関しては、もう普通免許じゃなくてですね、やっぱり仕事に直結する、免許制度だと思っております。二等車が運転できるかできないかということで、仕事の幅も変わるでありましょうから、できれば積極的にこう取れるのであればですね、導入をしていただきたいと思いますし、まあ、コース自体の、制約もないかと思います。あとポールと備品関係、あと教官のですね、要請、まあ、若干時間はかかると思いますが、引き続きちょっとお願いをしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、ちょっともう一つ、付随して農業用牽引の講習等ができるかなと思うんですが、それに関してもやっぱお声をいただいております。で最近農耕用車が結構速いスピードで公道を走っておりますし、その後ろにこういろいろ なんですかね、藁を巻くような機械とかをつけると牽引用の講習が必要になってくるというふうに伺ったことがあります。その講習もですね、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかそういうスパンで、できることが可能であればちょっと合わせてお願いしたいと思いますが、総務長いかがでしょうか。
はい、総務長。
ただいま山口議員からいただきました再質問についてでございますが、中型免許講習も含め、農業用の牽引車両講習につきましても、過去にもこういう要望もお伺いはしておりまして、検討してほしいというご意見をいただきましたので、教習所の方とは協議を検討してまいりたいと思っております。ただし、その前に、準中型も一緒ですけども、免許取得希望の対象者の把握調査を事前にさせていただきたいと思っております。以上です。
機長。
山口議員。
そうですね、対象者が必要でしょうし、これから免許を取られる方も減ってくるんで あるのでなかなか、そういう対象を前提として取り組むならば厳しいかなと思いますが、そこはぜひとも前向きなご検討をお願いしたいと思います。で、3つ目のですね、他市他県の方の受験は可能かということなんですが、原則、住民票が域にないとダメということでした。その原則ってイコール、例外もあるんでしょうから、その例外に関してちょっとも、進学してあるとか、進学してあるが無理になるんでしょうけど、そういう方は、確実に帰ってきてから取れるということは可能ですかね。その辺ちょっともちゃんとしたご答弁をお願いします。
総務長。
ただいまのご質問にお答えをいたします。他市と県外というところで、最初、例えば合宿免許の取得あたりがどうかと、もう先般の質疑の中にも出ましたので、その辺も含めてちょっと確認をさせていただいたんですけども、試験というのが出張試験という形を取っておりまして、地元のための試験であるために長崎県公安委員会が基本的に許可をしないという、自動車教習所の都合じゃなくて長崎県公安委員会が許可をしないという話を聞きました。そして壱岐市に住所登録をしていない方の受験規定というのは基本的にはないそうです。規定は地元のための試験であるので、可能としているところが、先ほども申しました学生さん等の取り扱いについてということでございます。ただ過去においては地元出身 の学生さんとかはいいんですけども、それ以外の方が事例があったそうです。その時は地元に関係がない方については試験官の方から拒否をされたという事例があったそうです。住民登録がああるかないかにつきましては、先ほど申しました通り、ない方のついて受けられないという規定はありませんけれども、試験官の判断に委ねるところが大きいということです。
以上。
山口議員。
はい。そうなんですよ。曖昧なんですよね。で、ちょっと私も曖昧すぎてですね、どこまでが良くて、どこからダメなのか。で、さっきご答弁で試験官が拒否するっても、おかしな話ですよね。で、そこからちょっと、現教習所の合格率の方に話を持っていかせてもらいますが、出張試験は、大体基本的に月1泊2日でやってるんですが、1月2月に関しては3日間取られております。で、実際ですね、壱岐市自動車教習所は、受験者数の方が結構多いんですよね。で、五島とか対馬に比べると、もう対馬なんかはですね、技能で、10名とか、五島とか11人とかもうすごい少なくて、で、すいません、対馬はもう一桁なんですよね。で壱岐市に関しては、資料なんですけど、令和2年の1月、2月、3月で184人、259人、127人と、ものすごい数おります。で、その試験官の話なんですが、試験官がですね、 まあ、県下で公安で7人おるとお伺いしているんですが、そのうちの、2人から3人が来られます、市長試験の時にですね。で、まあ、試験官も人間ですから、やっぱりいろいろイライラすることもあろうかと思いますが、1ヶ月間の教習をしてですね、いざ車に乗って試験を受けるときに、まあ、1回しかチャンスがないわけなんですが、こういうですね、こういうこととか、隣でガムを食べるとか、そういう試験官がおられるそうなんですよ。で、やっぱり極度の緊張の中で試験を受ける方は受けておりますので、そういうことをされたら、どうしようもないですよね。それが反映されるかどうかわかりませんが、息に関しては、まあ、明らかに、合格率は低くなっております。で、仮免の技能の合格率なんかは、まあ、令和2年の2月 44% と、4月なんか 32% で、本免技能も2月なんか 32% と、6月とか 36%、大体全国平均 71.5 とか 75% ぐらいで推移しているんですが、極端に低いんですよ。で、ちょっとお話を伺いましたら、明らかにもう苛立っている教官がおられるということでした。これに関してはその試験官ですね。試験官のさじ加減である程度のこう教習というのは決まるんで、で、どういう原因でしたかって、もしその、まあ、仮免の、学科だったらですね、勉強不足がもうもろに見えるんですが、技能試験の時にどういうことでこう落とされたか伺いましたかって聞くと、はい、もう伺いました。何でしたかって言ったら、マニュアルの操作が慣れてないとか、どうしようもないような理由ばかりだったらしいんですよ。で、まあ、それが全てそう当てはまるかどうか分かりませんが、やっぱりですね、まあ、多いっていうことが、まあ、試験官の負担にもなるかと思いますが、やっぱりその地元のためを思うのであればですね、もうちょっとちゃんとした試験官を壱岐市からも要請じゃないですけど、公安の方にですね、伝えるべきだと私は思ってます。仕事をするために、まあ、自動小型限定でも一緒ですけど、仕事をするために、免許を取られる方もおります。そういう方がまた落とされて先延ばしになる。ずっと取られる方は多分適性がないかなと思うんですが、その時だけ、多い時だけそういうふうに落とされると、もうこの時期は行かない方がいいよとかって言われる可能性だってあるんですよ。で、プラス、独占企業ですから、これは教習所が相手してるんじゃないかという噂も流れざるを得ないんですよね。で、そこで私もそのお伺いしたら、そんなことは一切ございませんでした。もう怪しいことすらなかったんですが、やっぱりそういう試験官のさじ加減である程度決まるんであればですね、やっぱりちゃんとしたことを壱岐市からも法案の方に要望して、しっかりしてくださいよということを言うべきじゃないかと思いますが、総務部長、何かあればお願いします。
総務部長。
はい、ただいまの質問にお答えをいたします。私もなんで、議員の質問から合格率があるのかなと思いまして、いろいろ背景あたりもちょっと気にしながらですね、教習所の方に、お話も聞いております。で、合格率について、他の離島の出張試験場での合格率とやっぱり比較をせないかなということで、大まかな調査をさせていただきましたところ、普通自動車免許でこれが令和元年12月から2年の3月までの間で A 地区の出張試験では学科技能両方ともだいたい70から80%の合格率ということです。で、 B 地区におきましては学科が 80% くらい、技能が 90% ぐらいの合格率ということでした。で、壱岐ではどうかということで比べれば、その期間、学科が 71.4% で、技能が 53.5% となっておりました。確かに、合格率が低いということは明らかになったところでございますけれども、まあ、これをどういうふうに考えるかということになれば、 当然のことながら試験においての学科の点数は受験生によるところだと思っております。で、議員ご質問の意図されているところは非常に微妙な要素を含んでおります。そういうことで他地区と比較した結果、域の合格率が低いという結果分析にとどめさせていただきたいと思っております。それ以外の部分については経過観察をさせていただきます。以上です。
議長。
はい、山口議員。
はい、はい、まあ、おっしゃりたいことはおからんでもございませんが、そういう事実があったということはこの場でお伝えをしておきます。で、しっかり事実関係を、精査してですね、県にその教官7名という教官を試験官を、まあ、増やすなりの努力をもうするべきだと思いますし、視聴試験なんかもう、月に1回しかないわけですので、そこでチャンスが、ね、しっかり教習の時は万全だったのに試験の時に落とされるとかっていうのはやっぱりいろんなこう要素が加味される可能性もあります。で、先ほど言 う, こうペンを鳴らしたりとかっていうこともありますし、必ず、ドライブレコーダーだけは、しっかりと入れておきて、その中の精査も試験官の中でミーティングをされるような形をですね、の答えをまた、その部長も受け取ってほしいと思っております。教習所に関しては多分、市長が、指定教習所の方で要望されてあったかと思うんですが、現状、大変厳しい状況です。でもうそうなると時間も費用も莫大になりますので、現行のまま行かないといけませんが、できればですね、そういう誤解も招かざるを得ませんので、そういうことがないように、公安の方にはしっかりと伝えていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。時間もそろそろ聞きましたので、これで私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。